皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。大人の韓国、韓国からの独り言、野良です。4月19日金曜日ですね、皆さん金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。私、今日は珍しく夜に収録しています。今日はですね、夫が朝の時点で、会食が今日は決まっているので、夕食も済ませて遅くなるよって、言っていたのと、娘もね、金曜日の夜は10時まで塾があるので、心の中で今日はもう絶対サウナと決めていたので、午前中に頑張って仕事をして、早々と4時からね、2時間大浴場に行って、ゆっくりゆったりほぐして温めて、整えてきました。仲のいい年上の隣人70代ぐらいかなが、私を見つけるなり、なんか肩凝ってそうだからこれしてあげるって言って、肩と背中に10個ぐらいカッピング、吸引のカッピングをね、皆さんお風呂に持って、来る方が多いんですけれども、ブチュブチュと貼ってくれて、もう痛いと言いながらもとっても気持ちよくて、背中今すっごいことになっています。凝っていれば、凝っているところの方がドス黒く、跡が残るって言われているんですけれども、カッピングの跡、背中は薄いんですけれども、両肩がもう真っ黒な跡になっているんですけれども、でもね、3日から1週間ぐらいで、取れるので、私は全く気にしないんですが、カッピングがお風呂でね、できるこういう環境にとても感謝しています。私も自分のカッピングだいぶ古くなってきたので、買い替えなきゃと思っているところです。みんなね、韓国の方見回すと、お風呂にカッピング持ってきてる方多いんですよ。で、浸かりながら、半身浴をしながら、肩にカッピングを貼ったまま、すごく柔らかい、あれなんて言うんだろう、素材、ムニュムニュしたゴムのような素材で、お風呂に持ってきても全然、軽くてね、大丈夫そうですし、パッと洗ってパッと乾くような感じなので、管理も簡単なのでおすすめしたいです。サウナにね、そのままつけたまま入ったり、水風呂に入ったりと、皆さん自分の体のケア本当に一生懸命だなってお風呂に行くたびに思います。私は昨日、久しぶりにソウルでランチのミーティングがありまして、クァンハムン、キョンボックンがあるところですよね、ソウルの市長、それからクァンハムン、あと、京福宮宮殿がある、エリアでランチの約束があって行ってきたんですが、天気も良くて本当に気持ち良かったです。まずランチは、大学の教授をしている、年下の韓国人の友人なんですけれども、私の好みに合わせてくれて、日本食をちょっといい日本食のお店レストランを予約して、くれました。で、クァンハムンにある、ジンガワっていう名前だったかな、韓国では日本食のことをイルシクチョンって言うんですよね。日食、日本の食と書いて、イルシクチョンと言うんですが、とても美味しかったです。なんかね、最近韓国で食べる日本食の方が口に合うっていうか、本当に美味しいって感じるんですよね。どうしてでしょう。もうこれは完全に現地のこっちの人になっちゃったのかなっていう思うぐらい、日本で食べた時の感動よりも、このいいお店だったっていうこともあるんでしょうけれども、ランチで昨日5000円ぐらいのランチだったのかな、お刺身もお寿司もそば寿司もメニューにあったんですね。コースの中にそば寿司がソウルで食べられるなんてっていうことにも感激しましたし、麺類も本当に、あと太巻き、インスタグラムにアップロード、ストーリーであげましたけれども、太巻きの美味しさにも感動しました。人生最高の太巻きだったかもしれない。とにかくね、ソウルで、本当に進化し続けている日式日本食なんですけれども、お手軽にというか、気軽に、決心さえすれば美味しい日本食が すぐ食べられる環境、昔は本当にこんなにたくさんなかったので感謝しています。うん、美味しかったな。あと昨日その、ランチミーティング、まあ、仕事のお話がメインだったんですけれども、その後カンハムンのエリアをちょっと散歩をしたんですが、これもストーリーにあげたんですが、今ねキョンボックン慶福宮の前のあのズドーンとあのセジョンテロ、韓国の本当に心臓ともいえるあの大きな道路ですよね、慶福宮から市庁の方に向かう、あそこが半分歩行者天国のような感じで何年か前に、まあ、リノベーションされたんですけれども、うん、そこにソウルのアウトドアライブラリーが今期間限定でできてるんですね。11月まであるって言ってたんですが、もう本当にその空間が素敵で、もう私も思わず散歩の後そこで20分ぐらい青空を寝転びながら見つつ、もううとうとしちゃいそうになったんですが、素敵な本もたくさん置いてあって、あのそのねあのエリアの中で自由に本を手に取って読んでくださいという、あの野外ソウル市野外図書館みたいなコンセプトなんですが、本当にふかふかのね寝そべることができるソファーがカラフルなぶわーっと置いてあって、ランチタイムはそのエリアで働いている会社員の人たちで、あのコーヒーを片手に食事の後にそこでくつろぐ会社員の方々の姿を見るのもとっても私は好きなんですね。あ、この辺で働いているこう会社員の方たちの本当に一瞬のくつろぎタイムを覗き見するというか、おしゃれな方も多いですしね。あので会社員の方がランチタイムが終わってざーっと一斉に社内に戻っていく、ビルに戻っていた後2時を過ぎるともう観光客の方がメインでくつろいで、いらっしゃったんですが、いやもう本当に素敵な空間だなと感動しました。で昔からするとあそこは片道何車線だろう、6車線かな、かなりの幅のね、すごい広い道路でもう交通量がすごかったんですね。空気も、まあ、クラクションの音とかも。でも今は、車線を半分ぐらいに減らして、半分は歩行天国みたいな感じにリフォームリノベーションされてあって、歩くのが本当に楽しくなりました。もともと慶福宮と市庁カンハムンエリア私は大好きだったんですけれども、このリノベーションがされてからは本当にますますソウルで一番好きな景色かもというほど、私にとっては思い出も多いですし好きなエリアですね。あの慶福宮を観光された後ね、そのまま歩いて、散歩をするにも最高だと思います。あの市庁の方までね、何大門まで頑張って歩くのも楽しいかもしれないで、あのこのアウトドアライブラリー、図書館ですね、11月まで、ソウル の, あのチョンゲチョンという川があるエリアもにも設置されているそうで、まあ、ぜひぜひ観光でいらっしゃった 方も少しね、そういうゆったり時間を寝そべって、ソウルのど真ん中で寝そべって、あの雑誌とか、置いてある備えてある本のセレクトもすごくセンスが良くて、英語の書籍もたくさん置いてありましたし、あのおしゃれなね、こう写真がたっぷりなインテリア雑誌とかお料理の雑誌とかも置いてあって、いや本当に気の利いたイベント、センスのいいイベントだなと思いました。ぜひぜひ足を運んでみてください、うん、それからカンハムンでしょ、あ、何の話をしようと思ったのかな、もう一つ、あ、そうそう、リスナーの方がね、私のポッドキャストを聞いて息子さんとソウルに、観光に来たんだけど、あの息子さんたちが歴史が大好きで、歴史博物館に行きましたという、楽しんで帰りましたというね、嬉しいメールをいただいたんですけれども、いや男の子ってね、女の子ほどこう、まあ、K-POP とかドラマとか、あの俳優とか可愛いカフェとかってあんまりあの反応薄いかと思うんですけれども、 歴史が好きな男の子たちって素敵ですよね。で、あの歴史博物館を楽しまれたみたいで、いや私もとっても嬉しくなりました。男の子って難しいといえば難しいですよね。うん、あの、まあ、買い物がもとっても好きっていう場合もあると思うんですけれども、あの歴史博物館、そのカンファムエリアに実は2つあるんですね。あの私が以前ご紹介したソウル歴史博物館、それからもう一つ、京福宮から本当に歩いてすぐ行ける、この大通りにある大韓民国歴史博物館と、この2つあるんですね。2つとも見応えあると思いますので、歴史好きな方ぜひぜひ、無料なはずなので、基本的に常設展示は無料なはずです。ソウル歴史博物館と大韓民国歴史博物館、両方おすすめです。特に大韓民国歴史博物館の方はまだ紹介していないと思うんですけれども、あのその博物館の周りもね、ベンチも多くて、カフェも多くてとっても素敵です。昨日も本当にたくさんの観光客や、会社員の方がお昼時くつろいでいらっしゃって、うん、その雰囲気自体がなんだかとっても私は好きな景色です。はい、で、あのちょっと雑談というかドジ話なんですけれども、あの最近大きなドジを連続で犯してしまって、すごく落ち込んでいます。一つはあの桜とかね、今木々がすごい青々と美しいじゃないですか。ついつい上を見ながら歩いてしまうんですけれども、あの先週だったかな、お買い物をして、エコバッグにお買い物したものを入れて、こう上を見ながら、花とか桜とか木の葉っぱの色が綺麗だなとか思いながら、緑が綺麗だなって思いながら歩いていたんですが、ちょっとした段差に、気がつかずに、もうスローモーションのようにハラララとこけてしまったんですね。で、なんかもうこけながら、あ、こ私こけていくって分かったんですが、アラフィフなのかしら、手も出ないっていう感じで、もう思いっきり膝を流血するほど打ってしまって、あの分厚めのジーンズを履いていたんですが、ジーンズの外まで血がにじむほど、あの膝をすりむいてしまいました。もう本当にへこみましたね。で、こけたこともへこむんですが、その日に限ってスーパーで、あの高めの瓶入りの、ガラス瓶入りの、あのポップンジャっていう山ぶどうなのかな、韓国でとても栄養のある山ぶどうって言われている1200円ぐらいするジュースを買ったんですね。900ミリリットルだったかな、結構重くズトンとしたガラスのボトルに入った、高級な山ぶどうジュースを買ったんですが、どっちにしようかなって悩みつつ、高い方を買ったのに、はあ、もう全部割ってしまいました、その場で。でもエコバッグからタラタラと流れてくるその山ぶどうジュースの色がまるで流血、血のようで、周りの、学校帰りの子どもたちにヒーと、あ、ジュンマ大丈夫みたいなことを聞かれたんですが、あ、これ血じゃないから大丈夫、ジュースジュースなんて言いながらね、あの割れたガラスを一人で片付け、もう大変でした。もうこんなこともあるのかとね、早く忘れたいんですが、皆さん歩くときは気をつけましょうね。足元本当に気をつけないといけないと、スニーカーだったのにこんなこけ方をするんだと本当にしょんぼりしています。そしてもう一つ、これはつい一昨日2日前の出来事なんですけれども、もう話しながらも悔しいんですけれども、あのキッチンの奥にもう一つ、こう雑巾とか洗える、雑巾とかこう靴を洗える、もう一つこう洗い場があるんですね。セカンドキッチンみたいな空間があって、まあ、あのパントリーみたいな感じで食材とかも保存しておけるスペースだし、そこに冷蔵庫、キムチ冷蔵庫も置いていますし、水道スペースが別途あるので、そこで、子どものちょちょっとした靴を洗ったり、あと掃除用の雑巾を洗ったりっていうような、とっても便利な空間なんですね。でそこで、珍しく雑巾を洗おうと思って、急いで あろうとした途端、横に置いてあった、なんでそこに置いてあったんだろうって思うんですが、本当に貴重なごま油の瓶を肘でちょんと当ててしまい、もうバラッバラに床に割れ落ちてしまいました。満タンのごま油が入っていたんですね。そのごま油、買えないごま油なんです。でも本当に涙が出るぐらいショックだったんですけれども、夫の会社関係の方で毎年一升瓶にその方のお母様がごま油の農家というか、専門的にごま油を作っていらっしゃる方で、普通流通していないっていうか、もう知る人ぞ知る人にだけ、お譲りしていると、売っているという状況なんですね。でも本当にもう買えない味というか、本当に本当に美味しいごま油なので、そのごま油がないと我が家はもう生きていけないっていうほど大好きなごま油で、一升瓶でかなりの量を、毎年プレゼントしてくださるので、本当に長い間大切に飲むんですね。でもうそれをね、割ってしまったんです。もう本当にショックで立ち直れません。で、私以上に夫がそのごま油を愛してやまない愛しているので、娘と二人で、次女と二人で、ねえこれもうどうしよう、パパに言われたらって、今から市場に買いに行って、なんかこうそれっぽく似たような瓶に入れて置いとこうかとかね、いろいろ対策を立てたんですが、まあ結果はもうどうせバレるから正直に話そうっていうことで、夫に正直に何日か経ってね話したんですけれども、多分ショックだったと思うんですが、まあ怪我がなくてよかったで済んだんですけれども、いやもう本当にいいドジが続いています、皆さん本当に慌ててはいけない、上を向いて歩いてはいけない、もう注意していきたいと思います。肝にいいイメージで、はい。まあでもね、大きな怪我はなかったので、まあそれだけでもいいかなというふうに思うようにしています。で、ごま油、韓国の家庭では本当になくてはならない存在で、サムギョプサイ、食べる時もそうですし、ナムルもそうですし、もうごま油、本当に新鮮でフレッシュで貴重なごま油は、もうご飯にごま油を入れて塩を混ぜるだけでも最高のご飯一杯になるっていうぐらいね、韓国海苔を添えてもいいですし、新鮮な卵があれば卵ご飯にしてもいいですし、本当に、ごま油っていうのは韓国の方の食卓には欠かせない。で、よくね、ギフトでも高級ごま油で、スーパーに売ってるものって大体中国製とか、輸入物のごまで作っているごま油が多いんですね。で、自然食品店とか、スーパーの中でも一部国産の高級ごま油っていうのが置いてあるところもあるんですが、私は普通こうやって直接農家の方からプレゼントとか購入をしたり、自然食品店で、国産のお気に入りのごま油を購入しています。あとごま油以外に我が家で絶対になくてはならない食材って何かなって考えた時、ニンニクですよね。ニンニクは本当に年中無休で、あります。お姑さんも大量に送ってくださる時がありますし、保存がね結構気を使うんですけれども、ニンニクはもう生でも、夫は私もそうですし食べますし、あらゆる料理にニンニク大量に使いますので、ニンニクですね。あと青唐辛子、コチュコチュと、唐辛子のことをコチュって言うんですけれども、唐辛子、辛いやつと辛くないやつ両方あるんですが、夫はその激辛の唐辛子がもう必需品というか、冷蔵庫に常に入っていなくてはならないものです。私はそっちは食べられないんですけれども、チョンヤンコチュっていうんですね、その激辛の方を。私は辛くないちょっと大きめのコチュの方はビタミン C がレモン以上にたっぷりと効いて、韓国の女性はそれをサムジャンという韓国味噌につけて、ポリポリキュウリのように食べるので、美容にとってもいいんだよ、肌にとってもいいんだよって教えていただいたので、たまに私も唐辛子、コリコリそのまま、サムジャンにつけて、 野菜スティックのような感覚で、食べています。それ以外にもね、結構欠かせない食材いろいろあるんですけれども、今日はこの辺にごま油、そして、唐辛子、それからニンニクですね。もうサムギョプサルも家で週1ぐらいは絶対に家で焼いて食べるので、我が家にとってはサムギョプサルは家で食べるものというイメージがもっと強いので、この3つはもう欠かせないもの。あとサンチュですね、自社、くるんで食べる野菜系はもういつも大量に野菜室に入れてあるという感じです。ごま油を割った話から食材の話にちょっと飛んでしまったんですが、今日は、ごま油、そして、膝、怪我してしまった話、それから食材の話ということで、あっちこっちに飛んだ雑談でした。皆さん、週末どんな予定を立てていらっしゃいますか？私は、土曜日、明日は、久しぶりに、お姑さんをね、顔を見にソウルにお出かけしたいと思います。夕食を一緒に食べてくるのかな、嫁としての務めを果たしてこようと思います。天気がねいいので本当にあちこちお出かけしたい。でももうかなり気温が高くて半袖で今日も十分でした。23度ぐらい昼間は上がりましたので、もう皆さん半袖というファッションですね。はい、素敵な季節、皆さん楽しい週末をお過ごしください。韓国ソウル郊外より野良でした。감사합니다。